皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングになった人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話を毎週金曜日にお送りしております。さて、今日のポッドキャストはジャンプの時にかかとが浮いちゃう本当の理由という記事をピックアップしていきます。前回、前々回はルチレを見ていきましたが、今回もバレエテクニック分析の記事です。かかとについての質問はバレエ教師の人からされることが多いけれど、ダンサーだってたとえかかとが浮いているように見えなくてもソフトで安定した着地は魅力的ですからね。一緒に確認していきましょう。では本文です。ジャンプの時にかかとが浮いちゃう本当の理由。この質問は DLS セミナーもそうだし、メールでもそうだし、オンラインコースでもよく来ます。アキレス腱が短いんです。どうしたらいいですか？でね、アキレス腱が短いってどうして思うんですかって聞いたら、ジャンプの着地でかかとが浮いてしまうんですと。ジャンプの着地でかかとが浮いてしまう原因はアキレス腱が短いだけではありません。確かにプリエの浅いこと言います。ただね、その原因はアキレス腱じゃなくて他の部分が多いですよ。特にジャンプの着地でかかとが浮いてしまうって悩んでる子たち、最初のウォームアッププリエのかかとも浮いちゃってるんですか？そう聞くと 90% が多分いいえって言います。じゃあバーでは大丈夫なの？はい、そう、ここにも頻度が隠れてるからね。プリエが浅いイコールアキレス腱という考え方は他の原因を確認してからにしましょうね。考えられる原因その1、膝が前に落ちてる。一番ポジションで立ってプリエしてみて、そしてあえて膝を前に落としたらどうなります？かかと浮きましたでしょ？転びそうになっちゃうから。これが一番多く見られる原因です。ターンアウトができないってわけじゃないですが、ターンアウトをコントロールしていないってこと、つまりジャンプの着地の足のアライメントを保つことができない子たちが多いってことです。無理やり開いた足のポジションに戻ってこようとしている子たちもそうですが、床の摩擦を使ってターンアウトをキープしている嘘つきターンアウトはジャンプ、空中ではどうしようもなくなっちゃいます。考えられる理由その2、足首がロールインしてる。1番目と似てますが、今度は足首がロールイン、つまり内くるぶしが前に落ちてしまっているケース。この場合大体は膝も前に引っ張られていますが、膝は少しだけ前に落ちている。ただ足首はスーパーロールインなんて人も多いので挙げておきます。さっきと同じくターンアウトのコントロールである言葉は説明しなくてもいいよね。考えられる理由その3、全体的な足の筋力不足。またまた似てるように感じるけど、これは足全体、ターンアウトかどうかじゃなくて大腿四頭筋もハムストリング、そしてふくらはぎも全て筋力が不足しているままでジャンプの着地をしようとするとガクッと落ちちゃいます。そしてそれを止めるために関節を固めて着地している人たちが多いのね。安全に柔軟性を高める方法っているビデオやブログなどでもお話ししたけれど、関節は危険だって感じると防御作業を行います。そしたら足首も固めて着地するので、結果足首が浮いちゃうのね。浮いちゃうというか浮かせちゃうっていうのか。ダンサーの足セミナーでお話ししていますが、ジャンプの着地で足にかかる負担は体重の4-6倍、ジャンプの種類によってはもしくは床によっては8倍と、それだけに耐えられる筋力がなければ安全にソフトでコントロールされた着地は不可能です。考えられる理由その4、重心が前すぎる。理由1でもやってもらったように、膝が前に落ちると重心が前に落ちますね。なのでかかとが浮きますと。重心が前のままでは垂直に飛ぶことはできないし、ダンサーには見られづらいので、大体のダンサーは体を反らせてジャンプし、着地の時に前かがみになる。そういうことでかかとが浮いているように見えると。体を反らせてしまう理由は、体を振り子のように使って跳躍力を作っているからなので、まあ理由の3番目と同じように筋力不足にもつながるんですけどね。考えられる理由その5、足の裏が硬い。足の裏？そう、甲が高い子に多いのですが、足のアーチを上げなさいと言われ続けてきた頑張り屋さんダンサーにもよく見られます。足のアーチはね、上がったら終わりじゃないんですよ。動きます。使いこなせていないショートフットと言われるエクササイズ、もしくは間違ってるショートフット、固有筋を鍛えると言いながら足の指を持ち上げたり、足首の前に力を入れたり、何か物を掴もうとするエクササイズ、ボール掴みやタオル掴みなんかをやってきている子たちがぶち当たる壁です。この部分、文章で説明も写真もビデオもすごく難しいので、ダンサーの足セミナーで実際にみんなの足を見ている時にコメントしてるんだけど、基本的な部分だけ書いておきます。ダンサーをトレーニングしている人は考えてください。一気に難しい説明になるので、分からない人は飛ばしてね。ダンサーが 固有筋を鍛える理由は、外在筋 VS 内在筋で見るときに内在筋が劣勢だからトレーニングします。なので内在筋をトレーニングしているときは内在筋のみにフォーカスできるエクササイズを選ぶ必要があります。そうではないとダンサーは踊りの中でトレーニングの感覚を模索してしまいます。つまり前傾骨筋が抜けていないショートフットを練習している子たちは、普通に立っているとき、もしくは教師にアーチを上げなさいと言われたら前傾骨筋もスイッチオンするようになり、ミッドフットが膠着します。ダンサーは器用なので長腰屈筋を使ってアーチリフトをしている可能性もあります。これではプリエに使えません。また内在筋をやるけど内在筋と外在筋のバランスを練習してない子たちは、踊り始めたら外在筋有利になってしまいます。内在筋フォーカスのエクササイズの後、ブリッジ、架け橋となるようなエクササイズで内外在筋のバランス、スイッチの順番などの練習を行わないと、アレグロやポアントで使うことは難しくなります。特にアキレス腱をしまうなんて言われてくる子たちは、ポアントで立つときもジャンプの踏み切りも力を抜かなきゃいけないんだって思って練習してしまい、大きな怪我につながります。当たり前に聞こえますが、ダンサーの多くは使うなと言われると本当に使わなくなるまでトレーニングしてしまいます。多くのダンサーがトレーニングのせいで怪我、例えば長腰屈筋炎など、アキレス腱を抜くために長腰屈筋への負担が増えちゃいますからねになるので、十分気をつけてください。治療科トレーナーセミナーのダンサーの足セミナーでもっと説明しています。はぁ、はい、難しい説明終わり。よくわかんなかった人たちは、足のアーチは柔らかく使うんですよってことと、ロールインしないイコールアーチが上がるのではないって気をつけて覚えておいてくださいね。アーチ、足の裏にある形、筋肉で支えられているもの。ロールインイコール足首のあたりの動き、OK? 最後に、アキレス腱の短い子。もちろんそういう子は存在します。ただね、アキレス腱短いのよの一言で終わらせないくらい複雑な問題だよって覚えておいてください。そして深くプリエに入れなくても、プリエの使い方を徹底すれば舞台ではわからないくらいに踊れます。実際にこの前バレエ団の舞台裏で働いていた時、長身の男性ダンサーのプリエがすごく浅くてびっくりしました。でも着地の見せ方ができてるから問題ないと。プリエの深さを争うのがバレエではありません。体を言い訳にせず正しい使い方をしましょう。いかがでしたか？筋力不足、ターンアウトのホールド不足、こういう部分が問題になってくるってことは、かかとが浮いちゃうっていう見た目以外にも怪我につながる可能性が大きいってことですからね。私が勉強した ACB シラバスでは、すごくゆっくりのジャンプが小さい子たちに入ってます。ゆっくりなプリエ、フォンジュ、着地ポジションでのホールドなど、しっかりと足を鍛えてあげてください。シラバスを勉強したい先生方、うちの校長先生が1月12、13、14に東京にてシラバスセミナーをやるそうです。これね、毎年行われないし、前回行われたのが何年前、3、4年前だっていうぐらいです。だから興味がある人はチェックしてみてね。では来週は、足が太いからターンアウトできないという記事をピックアップしていきます。本当にそうなのか一緒にチェックしていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。